皆さんこんにちは。7月18日第509回道草より道気まぐれラジオです。今日はゲストの方に来ていただいてます。2021年の4月の26日に、第322回のこのラジオにご出演いただいた笹川さんのご紹介で、夏目麻希さんにお越しいただいてます。今回初めてのパターンで、笹川さんは遊び育ちアイラボというところの、新潟県の柏崎にあるね、団体の代表をされているんですけれども、夏目さんはそこのスタッフ、若手スタッフだということで、笹川さんはなんと自分のところのスタッフを紹介したいという、なかなかずうずうしいやつだよね。というわけで、こんにちは、笹川さん。そして、夏目さん。
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。はい。でも面白いよな。上司と部下が出るって、ちょっと興味があるよ、俺。
そうですね。呼ばれた方はあんまりいい気分じゃないかもしれない。
夏目さん。身の安全は僕が保証しますから、言いたいこと言っていいからね。
はい、ありがとうございます。
とりあえず、笹川さん、夏目さんのことをご紹介いただけますか？
はい、ありがとうございます。でも、あれですか、うちの団体の紹介は。
そうね、遊び育ちアイラボのこと、もう1年以上前だからね、笹川さんで
は。
簡単に、
はい。はい、ありがとうございます。はい、新潟県柏崎市で、やっております、NPO 法人です。柏崎市は、本当もう、新潟でも海岸線が42キロぐらいある海に近いところですけど、まあ、海だけじゃなくて山の方もちょっと行くとですね、いい場所がいっぱいあるんですけど、そんなところで、やってる活動は主に、夕方、子供たちに外遊びとか、まあ、冬場はちょっと新潟外出るの難しいので、屋内で運動遊びってことになるんですけど、そういう放課後の、体を動かす活動を提供してます。でその他にも、もう今日、まさに今日からシーズンインしましたけど、キャンプなどの自然体験活動も、休みの時にはやっているというような団体になります。まあ、その他にも、ちょっと新しい取り組みとして、プレイパークみたいなこととか、なかなかこう学校に行きづらい子の支援とか、もやり始めたんですけどね、うん、はい、そんな感じでございます。はい、
で夏目さんのことも紹介したいんだよ。
そう。なんでずうずうしく紹介かっていうことですね。はい。まあ、うちの元気印の若手スタッフをですね、ぜひ紹介しようかなと思って。
うん。
まあ、もう、私たちのところで働いてくれて5年目になるかなと思うんですけど、うん、その前の学生の時から関わってくれていて、うん、でも彼女、新潟の子ではなくて、
はい、
愛知県、
うん、
豊橋市でよかったですね。うん
はい、
の子で、でも直接来たわけじゃなくて、新潟の専門学校に入っていて、そこで行っていたバイト先の知り合いの人が僕と知り合いで、
うんうん
うん、たまたま僕のとこ紹介してもらって、学生の時から週1回ぐらいこう、うん、遊ぶというか活動の手伝いというか来てくれてたのをきっかけ、はいはい、このまま仕事してみるっていうことで、
うん、
なりました。
そう、うん、学校はそのこういう自然体験とか子どもの教育の関係の学校に行ってたの？で、夏目さんに聞いてもいいですか？
はい、はい、そうですね。日本自然環境専門学校っていうところで、
はい
はい、自然環境の保全を学んでたんですけど、うん、そこまで子どもと関わるっていうことはしてなくて、うんうん、本当に笹川と出会ってから、うん、本当子どもと関わって、それによく感じて、
なるほど、
そこで、
うん、
はい、
愛知県の豊橋出身、
正確には豊川市っていうところ、お隣なんですけど、
笹川さん全然違うじゃない、豊橋と豊川じゃさまあいいか、愛知の豊川から新潟のその環境専門学校に行ったってことは、そういう環境のことを仕事にはしたかったわけ？
もう全く今まで普通に学校の勉強を大学行ってそのまま就職しようかなって最初は思ってたんですけど、うん、ちょっと私浪人するぐらいまでずっと勉強してて、
うん、
でそこで なんかこのままでいいのかなって悩んでいる自分がいて、だったらちょっと一番興味のありそうな自然が好きだったので、うん、昔から、うん、そういうようなことを仕事にできる学校行ってみようと思って、うん、何も本当知らなかったんですけど、うん、新潟にあるってことだけを知って、うん、身内もいないし誰もいないし、うん、わかんないけど、うん、とりあえず楽しんでやってみようと思ってそこで進んで
ました。おお、大胆に。じゃあ大学に行く勉強してたのに、
はい、
それをからくり捨てて専門学校来ちゃった。
来ちゃって、もうとりあえずいろんな人と会ってみたいなって思いで、こう、いろんなことの作業とかもやったり、ヒッチハイクもしたり、楽しんでやって、そこで出会ったのが、笹、白子、
遊びなるほどね。
はい。
そう。そうですか。それで、就職しちゃった。
なんかやっぱ子供と遊べる仕事っていうワードで魅力を感じて、うん、あ、そんな子供とたくさん遊ぶだけでそんなお金もらえられる、なんて幸せなことなんだと思って、子供にも知らないまま進んで今に至りました
。なるほど。いや、だから学生の時、お手伝いに来てる時は相当楽しかったわけだ。
そうですね。やっぱり、うん、その自分の住んでる豊川ではなんか知らない世界だったなと思うし、うん、こっち、うん、自分が勇気出したからこそ出会えた仕事なのかなと思って、うん、もうそれは絶対仕事にしたいと思う。でも学校辞めます勢いでちょっと行ったのを覚えて
ます。ちょっと真面目に。一応卒業したんでしょ。
あ、卒業ちゃんとしなさいって言われて、わかりましたって言って。
よかったよかった。
もう毎週、ちょっと私のその学校から笹野いるところ、柏崎市ってところまで電車で大体2時間ぐらいかかったんですけど。
そんな遠いの？
毎週通ってました、ちゃんと。
すごいね。えらい熱量だな。そうですか。それでじゃあ、もう、じゃあ、笹川さんもそれはもう、採用するしかないよな。
そうっすね。まあ、だから本当にさっき言った通り、確かそうだよね。1年生で来て、
そうですね。
もう2年上がる前に入らせてくださいとか言うから、いや、ちょっと待てと。うちの人にちょっとどう言うんだっていうので、まあ卒業しなさいって言ったら、
ね、そうい う
こと
ね、
うん。そうですね、本当に。
それは笹川さんは大人の配慮をちゃんとしたわけだね。
卒業されてよかったなって、今思って、はい。
素晴らしい。そう、それで、もう何年になります？職員になって。
職員になって、もう5年目に。
うん、そう、もうそんなになるんだ。
はい。
具体的に、まあ、笹川さんが、こんなことって言ってくれたけども、もうちょっと具体的に、はい、夏目さんはどんな活動というか仕事をしているの、子どもたちと。
はい、本当に私毎日子どもたち、総勢大体200名ぐらいの子どもがいるんですけど、うん、それが、まあ、大体保育園児、小学生、1日に20名から20、30名ぐらいですかね、うん、はい、一緒に外遊び、
うん、
運動遊びをしています。
うん、
で、他にも休日とか自然体験を、
うん、
運営をしたりとか、うん、で、あと先ほど笹川も言ったように、プレイパークを月に1回子供たちが、古い別又小学校ってところがあるんですけど、もともと小学校だったところがこう、廃校になって、今は地元の人たちが大切に使われている場所なんですけど、うん、そこの場を使って子供たちが自由に遊べる場を月に1回やって、うん、そこにも携わっていますね。
なるほど。外遊びって言ったけど、具体的にどんなことしてるの、外遊びって。
そうですね、公園とか、例えば砂浜とかで、うん、鬼ごっことか、うん、ドッジボールとか、
うん。シンプルだね。
1時間、こう、思いっきり、自分も一緒に、思いっきり遊びながら、
うん、
そうですね、やってますね、
うんうん。砂浜でドッジボールとかやるの？
砂浜でドッジボールしたりとか、海にも行ったりしながらで、うんうん、私も埋められたりしながら、うん、砂を見ながら、
なるほど、
一応、泥臭くをテーマに、
うん、
遊びますね。はい、
まあ、笹川君も言ってたけど、ね、柏崎って海だもんね。
そうですね。
海岸っていう僕はイメージがあるけれども。そうなんだ。じゃあ何？毎日、その公園だ、砂浜だって遊んでるわけ？
本当に毎日遊んでいます。
すごいな、なんか。
そうです。
夏目さんなんかもう知らないだろうけど、 僕らが若い頃はあの青春ドラマっていうのがあってさ、あの千葉県知事だった森田健作とかが剣道着着たまま砂浜を走るとかっていうなんかそういうのをイメージしちゃうような、子供たちと一緒に砂浜、すげえなんか足腰強くなりそうだね。
そうなんです、あのどんどん食べても食べても足りないぐらい先ほどもあの笹川にちょっとお昼ご飯をおごってもらったんですけど、あのカツ丼ラーメンをがっつり食べ
すごい
、はい、
すごいな、なんかエンゲル係数高そうだね。
はい、あの運動とかには困らないです。運動不足は困らないし、うん、やっぱ食生活も自分もちゃんとしないといけないっていうのも出てくるので、やっぱ子供もに関わってると自分もしっかりしないといけないっていうのも出てきますし、うんうん、それを伝えないといけないっていうのもあるから、やっぱしっかりするようになりました。
なるほど、
はい、はい、
かでもカツ丼とラーメンなんだ昼飯は。
ちょっと我慢できなくてい
い上司だね、カツ丼とラーメンおごってくれるなんて。
はい、美味しかったです。
頑張ってるね、ささ
そこ言うかついさっき、まあまあキャンプ終わってね、ちょっと片付け一段落して飯食おうかって言ったから、いつも思ってるわけじゃない
そりゃそうだよな、
ね、はい、
どう、その夏目さん、そのこの上司というか代表はどんな代表ですか？
そうですね、代表は本当にしっかりしてますで、うん、本当にまっすぐなこう熱い思いを持っていて、うん、私はよくこうビシビシッパシ言われるんですけど、うん、やっぱりこう笹がいないとこの活動は成り立たないなと思ってますし、うん、子どもたちの信頼と子どもたちの関わりともすごいうまいですし、うん、でこう日々の生活とか、私もこう本当に何も知らないまま学校に行って、何も知らないまま本当就職させてもらったので、本当にこう、うん、人生どうやって生きたらいいのか、この先どうしようかとか、本当そういうところまで考えさせてもらって本当にありがたい、
うん、
この先も本当に、
いや、あのあれだよ、あのこうやって聞かれてるからよく言わなきゃいけないとか言わなくても大丈夫だよ
いやでも本当にしっかりしすぎてて、うん、私は結構こう、うん、たるんでるところもあるんで、あ、ビシッとやっぱなります、うん、
なるほど、なるほど
はい、
まあね、笹川さん暑いからね、うん、ちょっとあのちょっと暑すぎるところもあるからねそうですか、いいチームだね
ありがとうございます
コロナはどうでした、夏野さん？相当大変だった？だから5年ということは、最初の 2,3 年はコロナのないその謳歌したわけだけども、はい、落ち着いてきてこう自分で好きなことができるぞと思うようになった頃、コロナになっちゃったわけでしょ？
はい、
ねえ、大変だった？
そうですね、やっぱ普段のやっぱ活動自体が子供たちと遊ぶっていうことがメインのお仕事になるので、やっぱコロナ中になると学校の方からこうお休みしてください、お家の方からお休みしてくださいってなって、子供たちもこう通ってきてくれることが休んでしまうこともあったりして、あ、本当にこう遊べる環境が当たり前じゃないんだなっていうのも身に染みて分かったし、で、子供たちが逆にこう外出なくなって、あのマスクとかして、なんか逆にこう抑えてるものとか、なんていうのかな、ちょっと心配っていうか、
はい、
この先は運動とかこう生活で大丈夫なのかなっていうのはすごい関わっても思ったし、うん、その中でもあの私たちの活動はこう止めるわけにもいかないっていうことで、うん、本当に苦しんでる人たち、あのもしよかったらってことで活動自体は止めたこともあったんですけど、うん、それとはまた別に、うん、あの外遊び支援として自由に来てくださいっていう場を設けたりもして、うんうん、なんとかあの子供たちの遊べる場を作っていくの、
うんうん、
集中してやってたかなと思いますね。
なるほど、うん、
はい、
そういうのはあの、スタッフでみんなで話し合ってこういうふうにしていこうって決めてたわけ？
まあ、そういうのもありますし、基本的にはササのこう思いがあるから、そこにこう分かりましたってことで一緒にくっついて、うん、じゃあ動くのは私ともう一人のスタッフやりますってことで、う
ん、なるほど、なるほど、
はい、やってきましたね、うん、はい、
今夏目さんと もう一人と三人、笹谷君と三人でやってるの？
メインはそうです、そうですね。三人でやってて、ちょっとお願いするときも、ボランティアスタッフさんとして、ちょっと他の人にもお願いするときもあります。はい。基本的には三人でやってます。
コロナが、ここ数日というか、ここ一週間ぐらいはまた、蔓延っていう雰囲気があるけれども、でももう、ある程度こう、先が見えたというか、コロナとの付き合い方も見えてきたから、こう、以前のっていうか、コロナでない活動に戻りつつあるのかしら？
そうですね、今までとかコロナ中とかは、例えば宿泊キャンプとかもできなくて、日帰りで帰ってしまうこともあったんですけども、これからはもう宿泊やっていこうとかもしてますし、今回は活動自体、外遊びの活動自体も止めてたんですけど、もうそれももう今の子供たちには絶対必要だってことで、マスクをこう取って、外させて、取って外させてやっていますね。
思いっきり、走り回れる。
そうです。いいね、環境を作ってあげようってことで、ここだけは、はい。必要な、子供たちにとっても本当に必要な居場所なのかなとも思いますし、それは止めることは絶対ダメだなっていう思いでやってますね。
参加者は戻ってきてますか？
戻ってきてますね。はい。
増えてきた。
そうですね。そうですね。はい。
笹谷さん。
はいはい。はい。
だいぶ、頑張ってくれてるようですけども。
頑張ってくれてます。はい。
大丈夫なんですか？なんか、二人しかいないの？
そうっすね。だから、ちょっとまあ、スタッフはもっと欲しいところですね。
なるほど。
まあまあ、経営的な問題もあるので、そんなに急に大勢は増やせませんけど、一人とか二人とかは欲しいですね。まあ、特に、今話してくれてる彼女のような、なんか、もう元気いっぱいな。
なるほど。
まあ、まずはね、そこっすよね。一緒に子供たちと、楽しめるというか、なかなかいそうで、今、なんかそういう経験踏んできてないとなかなか、
なるほど。
素でそういうのって、まず一緒に遊ぶができないっていう、ね、若い子もいる中で。
砂浜走ってもへたれない人がいいね。
まあまあ、そう。そうなんですよ。そう、誰でもって言って、試しに来てくれた方って今までも何人かいるんですけど、ちょっと、体力的に厳しいなって
思って。ライフセーバーとかに募集したいじゃないですか。ライフセーバーとかも。
ライフセーバーも、柏崎はありますからね、ライフセーバーの方いて。
まあ、
そうですね。
まあ、じゃあ来年の春からはまた増員しようと。
あ、そうですね、実はまあ求人を出しております。
そうですか、
はいはい、
じゃあまたカバーページにでももらって貼っときましょう。
ありがとうございます、ね、ぜひ、はい、
そういう人がいれば、新潟の柏崎で。
そうですね、はい、去年か、去年はね、大阪から一人、
そうだ、
ね、男の子来てくれましたし、
はい、
はい、
そうです、
全国からでも、
はい、ぜひ、そうですか、ね、いや、夏目さんみたいな人、少しもうちょっと人が増えてくると、少し余裕が出てくれば、今度ね、笹川さん、こういろんな団体とかいろんな例えばなんだ、日本アウトドアネットワークの若手のそういうミーティングとかにね、出て、ちょっと外の世界とかも見せてあげられるといいよね。
ああ、そうですね。そういうつながりもね。はいはいはい。
いろんな、
まあ、僕はそういうのを出させてもらったりした人間なので。
そうだよね、
はい。
そういう機会も作れるといいね。はい。ね、元気な感じがしました。とても、
はい、すいません、
素晴らしいと思いますよ。はい、というわけで、もうだいぶ喋っちゃいましたんで、これぐらいにしておきましょう。遊び育ちアイラボの、 代表の笹川さんとスタッフの那須部さんに今日はご出演をいただきました。ね、大春の職員募集もしているようですから、もしよろしければということで、今日のところ終わりにしましょうか。
はい。
ね。はい。それじゃあ、笹川さん、夏目さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、お二人にお話を伺いましたけども、笹川さんがラジオに出したいという気持ちがわかりますよね。学生の時に学校辞めて職員になりたいなんていう熱量を持ってる人っていうのは、なかなかいないよね。とてもいい人材だなと思います。ちょっと言ったけれども、他団体との交流に参加したり、まあ笹川さんのところで余裕があればちょっと 2,3 年武者修行にどっか他の団体出すとかっていうようなことができると本当はいいんでしょうけどもね。そうやって若い人がどんどんいろんなところで活動して、また自分のふるさとに戻っていくなんていう形になると、こういう世界ももっともっと厚みが出てくるんだろうなというふうに思いました。それでは今日はこれぐらいで、次回は20日ですけれども、20日は一人語りになります。もしよろしければまた聞いてください。それでは今日はこれぐらいで。